本日の聖書箇所を読みいたします。本日の聖書箇所は新約聖書使徒の働き一章八節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと208ページです。司会者は新改訳聖書でお読みいたします。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。それでは聖霊が語らせるままにと題して、道上聖子先生からメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。ボストンから参りました。ボストンから来ました道上です。道上聖子と言います。道の上に誠の子と書いて、あの聖書の聖じゃなくて誠実の聖です。聖子と書きまして道上聖子と言います。今日は私の持っている聖書は新共同訳聖書なんですけれども、皆さんの多分お持ちの聖書とは少し、訳がちょっと違うんですけれども、そこから、そこはね、使徒の働きじゃなくて使徒原稿録というふうになってるんですけれども、まあ、使徒の働きのことですけれども、そこの今日は先ほども司会者の方が読んでくださいましたけれども、一章八節、一章八節が、をメインテーマに、メインテーマっていうのその日曜日の説教にメインテーマとかあるのかっていう話なんですけれども、そこを中心にお話をさせていただきたいなと思います。先ほど読んでいただきましたけれども、もう一度短いのでもう一度私が読ませていただきます。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。私本当はここだけに力を入れたいんですけれども、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。ですね、クリスチャンになってからと、クリスチャンになる前と、あまり生活は変わらないという人いらっしゃいますか？まあ手挙げても手挙げてくれなくてもいいんですけれども、一応聞いてみただけなんですけれども、まあですね、もしまあいるとしたら、いたら、いるとしたらっておかしいですね、いたら幸いですよね。でもし、なんか違うっていうのは、周りの友達がクリスチャンが増えたことぐらいで、まあ、察してないなと、これといって私はこうピンとこないなという人が、まあ、もしいらしたら、後で私が少し相談に乗りますから来てくださっても結構ですけれども、本来ですね、クリスチャンになったら、もちろんね、なる前もクリスチャンの家で育った方には方がいらっしゃるかもしれないけれども、やはり相当な葛藤があるんですね。私も、クリスチャンホームに育ったわけじゃありません。そして、今から15年ほど前に、洗礼を受けたものです。あまりこう、なんていうのかな、それでも私にはすごく衝撃的でした。クリスチャンになったということで、まるで新しく自分が、新しい自分になったような気がしました。気がしただけですね。だからといって、毎日の生活に何かこう、劇的に何かが変わったのか、っていうわけではない。昨日の引き続きの今日があって、今日の続きの明日があった。そういうような毎日だったんですけれどもね。しかしね、この箇所を読むとこう書いてあるんですね。これはイエス様が言われた言葉です。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受けると書いてあります。これクリスチャンに イエス様に従う者に言われた言葉なんですけれども、力、聖霊というのはイエス様が天に昇られる前に私があなたたちに送ると言われたのが聖霊なんですね。この聖霊は私たちはよく助け主というふうに言いますけれども、聖霊が下るとあなたは力を受けるって書いてあるんです。この力って何だろう。この力というのはどんな力、例えば力って漠然とね、これ力を受けるんですって言った時に、なんかすごい痩せた人間がすごく次の日にすごくこう筋肉がクーって出てきてこう力、これも力じゃないですか。これも力といえば力ですね。それとか例えばまあ何ですかね、その力っていうものにはいろいろな解釈がすることできると思う。例えばあまり勉強できなかったけれども、目を開けた途端にこう何て言うんですか、こう何でも記憶できるようになって、もうすごいもう脳に力が湧いてきたとか、そういう使い方もできるんじゃないでしょうか。能力、力ですよね。そういう意味で力というのはいろんな理解ができると思うんですね。力を受ける、どんな力を受けるんだ、それがはっきりとわからないといけないじゃないですか。そうじゃないと私たちが、いや、あのイエス様がね、なんかあの力を受けるって言ったんだけど何の力だかちょっとわかりませんというようなことであったら、それは本当に良くないですよね。なんかモヤモヤした感じで、まあイエス様が言ったからなんとなく力を受けたんだろうけど、その力が一体どんな場面で発揮されているのか、どういう私にどういう作用を及ぼしているのか分かりませんというならば、本当にクリスチャンとして生きていくという上では少し物足りないような気がしませんか。私はしない、もう本当に物足りないです。 それがね、それでですね、この力とは何かということを今日は皆さんにお話ししたいと思うんですね。この力、まず力を受けたらイエス様はすぐにこういうことに続きで言ってるんですね。あなたは力を受ける、そしたらどうなるかって言ったら、エルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となるって言ってるんですね。証人となりますよという話をしています。これ漠然としててちょっとわからないですね。でもいろんなところに行くような話ではないですか。あの地の果て、まあ海外っていう可能性もありますよね。こうエルサレムって言ったらその周辺ですよね、彼らにとったらね。周辺からユダヤ、ちょっと地域が広がりました。こうニューヨークのこの高峰というところから、こうニューヨーク、そしてサマリアの全土で、アメリカの全土でぐらいですかね。そしてこの世の果てまで、世の果てまで、世界中っていうことじゃないですかね。私の証人となると書いてあります。証人とはじゃあ何なのか。証人というのはここに書いてあるように証をする人ですね。何の証をするんですか。何の証をするんですか。イエス様の証をするということですよね。だと思うんですよ。しかしですね、これが力を受けたらそれをするという話で、力を受けてなかったらそれは、まあ、多分ないっていう話で、力を受ける、そしてなんです。力を受けて、そしてなんですね。これすごく面白いんです。そして、私もそしてって言いますけれども、そして少しページをめくるとね、こういうことが書いてあるんです。有名ですね。ペンテコステ礼拝の時にこういう話がよく出てきますが、2章ですね、使徒言行録の2章の4節に、私箇所言いますけれども、めくらなくても、めくりたい人はめくってもいいですけれども、めくらなくても私読みますからね、いいですよ、めくらなくても。2章4節にこういうことが書いてあります。これはみんなで教会の、教会、信徒さんの2階のお部屋でね、 マルコの福音書のマルコのお母さんの家ね、そのお母さんの家だからマルコの家でもあるんですけど、その2階で祈っていた時に聖霊が降った話が書いてあります。それはイエス様が天に上がる時に聖霊を降らせますよと約束した、その聖霊が降った話が2章に書いてあるんですね。そして一同は聖霊に満たされた書いてるんです。こっからなんですよ、問題はね。聖霊に満たされたらどうなったかっていうことですね。どうなったかっていうのは、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。ここに到達するとキリスト教のいろんな派によっていろんな解釈があるから、そこを私が言いたいんじゃないんです。そこを言いたいんじゃないんですね。ここで私が言いたいことはよく聞いていただきたいんですね。聖霊に満たされた時にどうなったかということです。聖霊が降ってきた時、聖霊が降ってきた時、イエス様の約束のものが来た時にみんながどうなったかって言ったら、述語は何て書いてありますか。いろいろ書いてあるけれども、霊が語らせるままに、その霊が語らせるままに、述語は話し出したと書いてあります。話す、話し出したんですね。そしてこの出来事の後、衝撃的な話が出てきます。それはそのずっと後に続くところの14章に、この話し出したんですね。この話すという言葉ですね。話すんです。話す言葉ですね。これ言葉、聖霊が下ったら話し出したと書いてあるんですね。誰が一番に喋り出したか、誰が一番に話し出したか、なんとなんと一番ダメダメだった弟子のペトロですね。私とペテロ、そちらの聖書にペテロですかね、私の聖書ではペトロと言いますけれども、ペトロですね。ペトロがなんとみんなの前に出てきて話し出したんです。この話は14節から21節までものすごい、もっともっと続きます。もっともっと続いて、何の話をしたかって言ったら、イエス様がどんなお方だったかっていうことをベラベラベラベラ話し出した、皆さんの前に出てきて話したんですね。あのペトロがです。もうあのね、鶏が鳴くまでに3回ね、知らないと言うって言われて、いやそんなことないそんなことないって言って、しっかり知らないって言ったあの弟子ですよね。あのダメな弟子が、ダメっていう言い方おかしいんだけど、本当にこれで大丈夫かっていうような、その弟子の一人がね、聖霊が下ったら力を受けてみんなの前で話をしだした。何の話？イエス様の話をした。じゃあこの霊が、イエス様が言った力の一つの霊であるということがわかると思うんですね。話をするということです。もっと言うならば、誰かがペトロの話を真剣に聞いたことがあったのでしょうか。イエス様が十字架にかかった時に一番最初に逃げて隠れたような弟子ですよね。それでもみんなが祈ってるからといってそこに集まって一生懸命祈ってた時に聖霊が下った。そして力を得てみんなの前でイエス様は主であるということを力強く語ったんですね。どういうことか、ただただ話をしだしたって言うんじゃなくって、その言葉に力があったということです。説得力ですね。説得力と言いましょうか、本当にその言葉の中に力があった。だからみんなはすごく驚きました。そして驚くと同時に、それがはっきりと聖霊が下った時の証拠っていうんですかね、その話すというのが力だということを理解した、もちろん理解しなかった者もいたと思います。したということが分かります。そしてまだまだ続きます。こうやって私押さえてきてないから自分でめくってるんですけれども、ステファノの話が出てきますね。ステファノというのは羊さんでした。 イエス様がいなくなってから教会がちょっとこうややこしくなって、執事さんを立てないといけないということになってきました。その使徒たち、お弟子さんたちと別に、その教会をこう任せる人たちを立てないといけないと言ったステファノという人物がいます。筆頭執事さんでしたね。このステファノが逮捕されるというシーンがあります。逮捕される場面がありますね。その時にみんながいわゆる今の言葉で言うリンチを加えるんですね。こいつがもうとんでもない、もう偉そうにすんなと言って怒りを爆発させて、そのとてもよくできたその執事を叩きのめすというところがあるんですね。その6章の10節、このような記述があります。しかし彼が知恵と霊とによって語るので歯が立たなかった。語るから歯が立たなかったんですね。周りにいじめてる人は霊によって語るので、その聖霊に降ったその霊によって語るので歯が立たなかった。例えば霊によってファイティングポーズをするので怖くて近寄れなかったとか、そういう話じゃなくって、話をするから歯が立たなかったという記述があります。そして、7章の55節、このような記述があります。ステファノは聖霊に満たされ、天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言ったんです。聖霊に満たされて言った言葉は、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言った途端に大暴動が起こります。そのたった短いこの言葉に人々は大声で叫びながら耳を手で塞ぎ、わかりますか、あーっていう感じですね。ステファノめがけて一斉に襲いかかった。その言葉にどれだけ力があったかということがこれでわかると思います。そしてまだまだ続きます。使徒の働きの使徒原稿録の8章にこのようなことが書いてあるんですね。これは、サマリアのあたりでですね、フィリポという、福音宣教師ですねと言われる人物が出てくるんですけれども、その人の話が載ってるんですけれども、このように、ここを福音宣教で語って、ごめんなさい、この人じゃないですね、その後の話ですね。フィリポが宣教して語ってるその頃ペトロとヨハネが、これ17節ですね、8章17節にこういうような記述があります。ペトロとヨハネが人々の上に手を置くと彼らは聖霊を受けた。それからですね、こういうふうに、これを見ていたシモンという人物がいますね。このシモンは人たちが手を置くことで霊が与えられているのを見、金を持ってきたと書いてあります。そして、こういうふうに言うんですね。私が手を置けば誰でも力を授けてくれて頼みに来るんです。お金を持ってきたんですね。そうするとペトロが言います。聖霊を受けているこのペトロが、このお金はお前と一緒に滅びてしまうがよい、神の賜物を金で手に入れられると思っているからだ。お前はこのことに何の関わりもなければ権利もない、お前の心が神の前に正しくないからだと言います。これペトロの言葉ですね。皆さん、このペトロの成長ぶりがすごくここで分かりませんか。あんなもう知らないとか逃げて隠れていたこのペトロが、こんな ことをはっきりと言えるように語れるようになったということですね。すいませんね、どんどんこう話を進めていくと、要はね、ここにこういうもう一つだけありますね。もう一つだけ引きます。10章の44、ペトロがこれらのことをなおも話し続けていると、10章の44、御言葉を聞いている一同の上に聖霊が下った。ここ、そして46節に、じゃあどうなったかということが、異邦人が異言を話し、また神を賛美しているのを聞いた。話すという言葉、とにかくね、面白いんですね。この使徒の働き、使徒言語録を読むときに印をつけていってもらいたいと思います。聖霊が下るとという言葉の後に、必ずすごいレクチャーをする人物が現れます。言葉を発する人物が現れるんです。その言葉というのは、イエス様がおっしゃった言葉であったり、イエス様が私たちの主であるということを証しする話が必ず続くんですね。そしてその後、たくさんの人が導かれた、その主の道に入った、洗礼を受けたというふうに話が全部です、一つ残らず続いていきます。それが使徒言行録です。使徒の働きなんですね。全部印つけてみてください。面白いぐらいに、必ず力強い言葉が聖霊が下った後に語られるんですね。ということはですね、私たちは聖霊が下っているはずですから、私たちはイエス様の証しができるはずなんですね。私たちが話すと、その言葉に力があるはずなんです。あの人は牧師だから、あの人は伝道者だから、宣教師だから、力があるわけではないんですね。私たちが聖霊を受けているはずです。これはイエス様が送ったと書いてあることですからね。この印として、私たちが語る言葉には力があるということ、それを今日覚えて帰っていただきたいと思います。だから私たちが語る言葉には力があるから、私たちは語る言葉に気をつけなければいけないですよね。あまり人を貶としめるような言葉であったり、悲しませるような言葉を言ったらいけませんね。その言葉にも力があるんです。だから私たちは常に人を立て上げる。いやね、だから例えばね、こういうことを言えと言ってるんじゃないですね。明らかに見てそうでないものに、そうだそうだとポジティブに言う、そういう話をしてるんじゃなくて、私たちの言葉に力がある。イエス様、神様はね、すべて言葉でこの世を作られました。言葉で光あれと言いました。光あれと言って作ったんです。光を作ったんですね。太陽を作ったわけじゃないんです。その時は光を作ったんですね。なぜか、一番最初にあったものは暗闇だったからなんですね。その暗闇であったということをわからなかったら、創世記の一番最初を読んでみてください。暗闇、深淵に混沌としていた暗闇の中に、まず光。私たちの言葉は光でなければいけないんですね。神様が光あれという言葉で私たちを一番作る前に光を与えてくださった。そして私たちを作ってくださった。私たちは神の似姿なはずなんですね。もう一つ、神の似姿。神の似姿っていうのはね、解釈が二通りあるんです。作るという時に、例えばね、神様は陶器師という言葉があります。陶器師というのは、土からこうろくろでこうやってこう器を作っていきますよね。何もその形を成してないところから作っていきます。しかしね、 主は木工師とは言わないんですよね。木工師わかりますか。木を削って形を作っていく、それも作るじゃないですか。そういう形がじゃないものから削って作っていくのも作るということになりませんか。その2つ種類があるんですけれども、神様は明確に、私は何もないところから作る、陶器師という言葉の類似語を使って自分のことを表現されているんです。聖書の中で木工師という削って形作っていくんじゃなくって、何もないところからこう寄せて寄せて寄せて作り上げていく、そういう形を取っていくものであるということを聖書の中ではっきりと、自分がこういうもの、そして私はあなたたちを作った、私に似せて作った、だから木のようなものを持ってきて削って似せたものに作ったんじゃなくって、泥をこねて土をこねて自分の似姿に作ったということがはっきりと分かるんですね。私たちは神の似姿に作られているんです。どこが似てるかわからないですね。すべてなんです、多分ね。そうじゃないと神様そう言わないと思う。似てると、似てるんですね。で、その神様が言葉によって私たちの世界を作った。だから私たちが言葉を発するときに、立て上げていくべき言葉を気にかけて言うていくということですね。そしてその言葉の中にイエス様のことが語られていないと証人にはならないということですね。まあ、こうやって言ったらもうすごい伝道していけ伝道していけって言ってるみたいなんですけれども、まあそういうことが言いたいんです、私一週間に一度でもいいから、お友達、会った人、バスの隣の人、私バスの隣の人にも話をして、むちゃくちゃ聞いてもらってね、フェイスブックでお友達になって、今教会に行ってらっしゃる方がいます。何人もいます。何人って言います？3人ぐらいいるかな。あのバスのたまたま隣に座ったもう全然知らない人に話しかけて、話しかけてみてください。その言葉にね、力があるから、あなたが力んで言う話ではないんですよ。すごい、もう力んでね、もうね、あなたね、神様信じないとねって、そういう話じゃないんですよ。あなたが思うままに、あなたには力があるんです。もう聖霊受けてるから、力があるから、霊の赴くままにイエス様のことを語ったら、必ず届くんです。届いたからね、その人がその届いたものをどうするかっていうのはそれから先の話なんですけれども、そのようにして地の果てに至るまで私の証人となりなさい、証人になってください。そしたらね、必ず報いが来ます。これね、ご利益主義の話をしてるんじゃないんです。何かしたらこれが来るとか、そういう話じゃなくって、神様は恵み、祝福されると、これは約束なんですね。私たちはもう祝福の計画の中に入れられているものだから、必ずあなたがわからない形で祝福してくださるんじゃなくって、あなた方一人一人がそれを分かっているなら、神様は分かる形で素晴らしい祝福があなたを待っているということですね。そのように一週間心して言ってみてください。あのおばちゃんがそんなことを言っていたなというんじゃなくて、信じて、イエス様の力を信じて、イエス様のことを今週1週間一言でもいい、名前だけでもいい、誰かが何々だよねって言ったらイエスって言う、それでもいい、ね、それでもいいから、そうイエスと言えばねって、そんなことでもいいから言ってほしいということ、私は覚えていただきたい。私たちの生活は必ず変わります。光のあるものに変わる。どうしてかというと、さっきも言いましたけれども、神様は私と共にいる、聖霊を送ってくださった聖霊が私たちを導いてくださる。イエス様がそのように語ってらっしゃる。私が 降らせる、その聖霊に導かれてパウロはローマまで宣教をしに行くことができたんですよね。どこまで行けっていう話じゃないですけれども、頑張れっていうのかな、恵まれて神様とが共にいる、あなたたちが気にしなくてもね、いちいちこう、ああここにいるなとかそんな思わなくてもいるんですけれども、気に留めてみてください。そしたら言葉に力が出るから、そして一週間を力あるものにしてください。以上です。メッセージ以上です。どうもありがとうございます。ちょっと分かりにくかったかもしれないですけれども、力があるんで。